下坪大師の大師を抱け。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。さて皆さんこんばんは。シンガーソングライターをやってます下坪大師です。まあもう皆さん結構来てる方もいらっしゃると思いますが、花粉症、これ放送してる時花粉症なのかな、ちょっとわかんないけど、花粉症の季節がもう過ぎたのかな、ちょっとわかんないですけど、一年中ある、一年中あるらしいですね。まあそうですよね、いろいろね、原因になる植物いっぱいありますからね。僕も結構冬とかね、1月2月とかも結構そういう風に花粉症みたいな受けたりして、大変なんですけど、まあやっぱ皆さん一番大変なのは杉ですかね。でもこの間のニュースではその杉の花粉は都心部では 50% 飛びましたみたいなことやってたんで、残り 50% 我慢すればまあ今年は乗り切れるのかなみたいな感じですね。まあそんなところにも負けずに、今日もラジオやっていきましょう。今日はちょっと鼻声だったらすみません。じゃあ下坪大師の大師を抱け始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
どうも改めまして、シンガーソングライター下坪大師です。さっきね花粉症がうんぬんかんぬんみたいな話してたんですけど、なんか花粉症で処方されるお薬とかあるじゃないですか。ああいうのってなんだろう、薬なら何でもそうなんですけど、そのプラシーボ効果みたいな、いわゆる思い込みみたいなとこが結構強いみたいな話をよく聞くじゃないですか。なんかなんだろうな、これめっちゃ有毒だからって言って飲んだ錠剤ですごい具合悪くなるとか、なんかそういうのとかもあるらしいんですよ。まあ聞いた話なんですけど、いや思い込みの効果って結構本当にすごいみたいで、そのなんて言うんでしょうね、僕は本当にここら辺の時期になると杉の花粉で目かゆくてくしゃみとか連発してたっていう感じだったんですけど、一回なんだろうな、その杉花粉を体で受け入れようみたいな、なんて言うんですかね、自分の体にその暗示をかけるというか、杉花粉は敵じゃないみたいな、別に体から出す必要はないみたいな、その暗示をかけてみたんですね。そしたらなんか思ったよりも症状が良くなってきて、で花粉症ってなんか花粉出そう出そうと思って出るじゃないですか、もう出るもんが全部出るじゃないですか。なんかああいうのも花粉を全て受け入れようみたいな感じで体にどんどんね自分を洗脳していくんですけど、そうすると意外とまあ軽度で済んでるなっていう感じなんですよね。まあなんで薬飲んでいる方はもうそのままでいいと思うんですけど、なんかそれに加えて花粉は全て味方敵じゃないみたいな感じで思ってると、もしかしたらね数年後には治ってたりとかね、いやそんな根拠は何にもないですけど、全然責任取らないですけど、思い込みするだけはただなんで、やってみたらいいんじゃないかなって思いますね。まあきついですからね、やっぱり何にもしてないのに鼻水出てきたりとかね、くしゃみ連発したりとかね、まあまあなんですかね、今はちょっと電車が満員になっているのかどうかっていうのは分かんないですけど、でもなんていうんですかね、やっぱその人前でくしゃみとか、まあ、したくないじゃないですか。なんでそういうところから気をつけて気をつけてというか、まあなんだろうな、できるとこから始めていけばいいのかなっていう感じですよね。いやまじ本当に思い込みだけではただなんで、やってみる価値はあるんじゃないかなと思いますね。で今日そう、別に花粉症の話をしに来たわけじゃないんですよ。でこの間僕ね初めて親知らずを抜いたんですよ。でまあ虫歯になる可能性があるって言われて、たまたま左上のところだけしっかり生えてきてるって言われたんで、まあ、これだったら今抜けますよみたいなこと言われて、あそうですか、じゃあお願いしますっていう感じで抜いてもらったんですよね。まあそれが意外とね、意外と大変だったみたいで、その結構多くの人がそうかもしれないんですけど、親知らずの根っこってなんか奥に行って結構曲がってたりするんですよね。で最初女の先生がゴリゴリやってくれてたんですけど、全然なかなか取れなさそうで、結構時間かかってるな、こんなもんかなって思ってたんですよ。 そしたら途中から変わってみたいな感じで男の先生入ってきて、お先生変わったなと思ってたらもう力の強さが段違いですよ。ゴリゴリゴリゴリってもう麻酔してるんで痛くないんですけど、ゴリゴリゴリゴリブチーみたいな感じで分かるんですよね。その感覚は分かるんですよ。で怖かったですね。自分の体の一部がそんなにゴリゴリされてるみたいな感覚がめちゃくちゃ怖くてですね。でまあまあ無事抜けたんですよ。ブチッと抜けて、で何ですかね、これがあなたの親知らずですみたいな感じで見せられて、別にお願いしてもないのにこれがあなたの歯ですよみたいなことを見せられて、そしたらなんかもう歯茎の残骸みたいなのがついてるんですよ。いやこれは結構ね、口の中でね事件が起きてたなっていう感じでしたね。まあ血も止まらないですしね、なかなかしばらくはね。でガーゼ噛んでくださいみたいなこと言われて、で思いっきり噛むじゃないですか。なんかガーゼ噛むの痛いんですよ。結構強めに噛んでくださいね、止血なんでみたいなプレッシャーをかけられて、はいわかりましたっていう感じだったんですよね。まあまあそれからもう今どんくらい経ったんですかね、3日4日ぐらいなんですけどね。それでもまあ喋るのには結構大丈夫になってきて、まあそれでもね歌うのがねちょっときついなっていう時はありますけど、まあまあ良くなってきたんですけどね。いやなんで親知らずたまたま僕左の上だったんでこれぐらいで済んだんだと思うんですけど、結構下の歯の方が腫れるらしいんですよね。なんでなんていうんですかね、親知らずこれから抜こうと思ってる方は気をつけてください。全然まとめ方クソ下手くそだなんですけどね。まあでも親知らず本当になんかね持って帰りますかって言われたんですけど、いりませんって言って処分してもらったんですけどね。親知らずいります？皆さん抜いた親知らずこれどうなんですかね、持って帰りたい人っているんですかね。なんかそりゃ美しい親知らずをお持ちの方であれば持って帰りたいって思うのかもしれないんですけど、僕のやつ本当にそのね根っこがこう足みたいになってる大根みたいなああいう感じの根っこの方の親知らずだったんで全然いらんなと思って、ね、記念でも何でもないですしね、なんならちょっと虫歯になりかけてたんでもういりませんって言って捨ててもらいましたけどね。まあそうですね、まあ親知らずについて喋ることってこんなもんですかね。ねえ、なんかね意気揚々としてねこの話持ってきましたけど、なんかあれですね、大して広がらないですね。やっぱ親知らずを抜いたっていうだけの話ですからね。でそう、あとね最近新しい趣味ができまして、近くにね公園があるんですよ。でまあまあ他にも公園以外にもねちょっと行ったところの庭園とかもたまに行くんですけど、そういうところに散歩に行くのが最近楽しくなってきまして、でまあね散歩って何すんのみたいな感じなんですけど、意外と僕昔からその自然が好きだったんですね。でまあ自然が好きっていうとちょっとねいろいろ難しいんですけど、そのなんていうんですかね、まあいわゆるすごい全然害のない虫そこら辺歩いてるアリとか、あとはなんだろうな飛ばない虫とか飛ぶ虫って急に飛ぶとびっくりするじゃないですか。なんで飛ばない虫とかをじーっと見てるのが好きだったんですよ。でそういうのの延長線でなんだろうな植物の葉っぱとか眺めてたりとか、花とかをこう眺めてたりとかするのがもともと好きだったんですね。でたまたま散歩できる公園があったんで、まあ、そこに行ってみようと思って、で一度行き出したらなんか意外と止まらなくなっちゃって、でここそれでもここ 2,3 週間の話なんですけど、結構時間があれば散歩に行くようになったんですよね。まあ10分でも20分でもそこら辺を歩き回って、で不思議なのが公園って自然が多いところで、なんだろうな自然が多いところ限定みたいな話なんですけど、毎回違うというか、例えばなんだろうな今だと、まあ、池とかある公園だとカモとかいるじゃないですか。 で、カモとかも毎回同じ場所にいるわけじゃないし、毎回同じ動きをしてるわけじゃないんですよ。で、たまに雨の日とか行ってみると水たまりの中でなんかつっついてたりとかするんですよね。で、そういうのを見るとなんか、あ、カモってこんな近くで見たことあんまないけど可愛いんだなとかね、思ったりですね。あと水でぷかぷか浮いてるとこしか見たことなかったんですけど、最近はその人が歩く道のところまでこう出張してきて、テクテク歩いてたりですね、するので、まあ可愛いなっていう感じなんですよね。でもう、ずっとペットを飼いたいと思ってたんですけど、なかなか、まあうちがね、うち自体がそんな広くもないし、なかなかね散歩できる人もいないので、で犬とか飼えなかったんですけど、まあそういうところで生き物を見て可愛いなーって思ってると、なんか癒されるなーと思ってで最近はそんな感じで散歩趣味になりましたね。まあなんていうんですかね、その別に生き物目当てとかじゃなくても結構本当にリフレッシュにはなりますね。その忙しいなとか、あーもう全然時間ないとか思ってる人こそやってほしいというか、っていう感じですね。そこら辺の、まあ、別に木とか見なくても空とかぼーっと見上げながらゆっくり歩いてるだけでも全然違うなっていうのが自分の中であるんで、なんか結構試していただけたらいいかなっていう感じですね。まあ、 花粉症の時期なんでそれだけは注意していただいてっていう感じですけど、ま、もしかしたら僕が今ちょっと花粉症ひどいのもそれ散歩してるせいかもしれないですけどね。まあまあそのあたりには気をつけながら、いろいろね季節的な風邪とかも流行りますからね、この辺に気をつけていただいてっていう感じではありますけどね、ぜひお試しいただければなと思います。はい、ではなんか今日喋りたいことは喋り尽くしたので、僕の独り言ラジオみたいになってますけど、まあ特に、おちょうどいいですね、ちょうど後ろでエンディングテーマ流れ始めたので、エンディングの方移りたいと思います。じゃあここで番組からのお知らせです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に Amazon ギフト券1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。はい、というわけで、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。花粉症の、スギ花粉は味方だの思い込みと、あと散歩の方ね、もしね、なんか近くに散歩コースとかあればやってみていただけたらなと思います。じゃあ今日明日からなんか散歩始めてみて、皆さんの人生がより豊かなものになりますようになんかすごい競争みたいになってきましたねじゃあまた皆さん、次回お会いしましょう。下坪大師の大将井田家でした。バイバイ。僕といると楽しいって言って笑う君、役割って思いたいけど自信がなくて、尻込みして近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、離れてしまうその前に敵で、コンプレックスに感じて隠そうとする花も好き、遊びに誘うと不発返事で OK、 幸せだけど本当は恋人になって欲しい、もしも君に振られたら